こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RP へようこそ。2026年6月23日のマス RT カテゴリから最新の論文22本をお届けします。1本目はマリウス・ゴギュエさんによるデリブドエクイバレンケオブポセッツオブトルションクラスねじれ類の部分順序集合の同来同置性です。この研究では単純な遮影化群を持つ有限次元代数におけるねじれ類の部分順序集合の構造を詳しく調べています。特に2つの代数が 1APR ティルトという関係にあるとき、それらのねじれ類の部分順序集合がフリップフロップという操作で結ばれることを示しました。これによりこれらの部分順序集合の入射代数が同来同値になるという結論を導き出しています。証明の方法が2通り用意されているのが心強いですね。1つ目は関数的に有限なねじれ類に適用し、共通のシルティングオブジェクトの部分順序集合として捉える手法です。2つ目はより一般的なねじれ類を扱い、S ねじれ対の共通の部分順序集合に埋め込むという戦略をとっています。抽象的な代数構造を部分順序という視覚的な枠組みで整理して同来同置性まで結びつける流れには非常に緻密な構成力が感じられます。2本目はサイモン・グッドウィンさん、ルイス・トプリさん、マット・ウェスタウェイさんによるパラボリック・インダクション・フォー・モジュラー・アフィニテ・ W ・アルゲブラス・モジュラー有限 W 代数におけるパラボリック誘導です。この論文は正標数における還元的代数群の Lie 代数の簡約崩落代数の最小次元モジュールについて研究したものです。最小次元モジュールの分類はタイプ A では分かっているものの、それ以外のタイプでは大きな未解決問題となっていました。そこで著者たちはモジュラー有限 W 代数の理論を使いパラボリック誘導関数というものを構築しました。スクリャビンの同置性を利用して Lie 代数のモジュールを有限 W 代数の一次元表現に結びつけ、デビ部分代数の W 代数からより大きな Lie 代数の W 代数へと誘導する手法を提案しています。特筆すべきは古典的なケースやほとんどの例外的なケースにおいて最小モジュールがレビ部分代数と合成を持つ指標からパラボリックに誘導されることを証明した点です。具体的に分割やジョルダン標準形の構造を分析して一つ一つ丁寧に検証していくアプローチには非常に粘り強い熱意を感じますね。これにより正標数における最小モジュールの完全な分類に向けて決定的な一歩が踏み出されました。3本目はステファン・ダウィディアクさんによるオンブレイ・バーマン・カズダンズ・アシンプトーティック・ヘッケ・アルゲブラ・フォー・インナー・フォームズ・オブ・ GL の N、 GL の N の内的形態に対するブラー・バーマンとカジュダンの前近ヘッケ代数についてです。この論文ではヒアルキメデス局所帯上の一般線形群の内的形態について前近ヘッケ代数という道具を使って表現論とラングランズ対応の架け橋を図こうとしています。特に兼論的な設定において表現が前近ヘッケ代数の下群に拡張できるかという点からテンパードという概念を定義しようとする試みがとても野心的です。具体的にはブシュネルとクッツコ、そしてセシェールとスティーブンスによるタイプを用いて群のベルンシュタインブロックをアフィンヘッケ代数に関連付けています。さらにオペレーターパレーワイナーの定理を使い前近ヘッケ代数をハリシュ・チャンドラ・シュワルツ代数の代数的なアナログとして定義した点が見事です。結果としてホモロジー的な不変量がパラメータの Q に依存しない理由を概念的に説明しており非常に納得感があります。また総対群のべき霊鏡薬類と前近ヘッケ代数の両側セル、そして単純表現のモノドロミーの間に1対1の対応があることを示した点も構造的な美しさが際立っています。4本目はベンジャミン・デ・キューヌさんとミカエル・スーンヘーレさんによる リゾルビングサブカテゴリーズ4ジェントルアルゲブラス3、ティルティングモデュルズ4ジェントル3アルゲブラス、ジェントル代数の分解的部分圏第3部、ジェントル基代数のティルティング加群です。この論文は、代数的に閉じた対乗のジェントル代数における分解的部分圏を研究するシリーズの完結編のような内容になっています。著者たちは、有限全次元を持つジェントル代数のために改良した曲面モデルを使い、組み合わせ論や半順序集合、そしてキバー表現といったテクニックを駆使して、モジュライのすべての分解的部分圏を計算する方法を開発しました。特に面白いのが、任意の加群の集まりから生成される分解的部分圏まで具体的に計算できてしまう点です。さらに今回は、分解的部分圏とティルティング加群の間のアウスランダーライテンの1対1対応を組み合わせ論的に実現させています。抽象的な圏論の話を曲面という視覚的なモデルに落とし込んでパズルのように解き明かしていくアプローチには非常に強いこだわりを感じますね。5本目はプラモット・N・アチャールさんとポール・ソバジェさんによるシュタインバーグ・トッティエンツ&スミス・トレウマン・ローカリゼーション、シュタインベルク賞とスミス・トレウマン局所化です。この論文では、還元的群のアフィン・グラスマン多様体上の層に関するスミス・トレウマン局所化という手法を深く掘り下げています。もともとこの分野には、球面層を扱うアプローチと、岩掘りウィッテカー層を扱うアプローチという2つの方向性がありました。著者たちはこの2つがシュタインベルク加群との畳み込みという操作を介して実は綺麗な加冠図式で結ばれていることを証明しました。さらに面白いのはここから得られた結果を応用してシュタインベルク賞と呼ばれる形式的な指標を喧嘩している点です。具体的にはアフィン・グラスマン多様体の ZPZ 固定点集合における球面パリティ層の茎がこのシュタインベルク賞によって記述できることを示しました。抽象的な指標という数論的な対象を層という幾何学的な構造で捉え直すという構成が見事で非常にエキサイティングな展開になっています。6本目はセサール・ガリンドさんによるレプレセンテーション・セオリー・オブ・プロジェクティブ・クリフォード・グラップスビア・イソカテゴリカリティ等カテゴリー性による遮影クリフォード群の表現論です。この論文では有限アーベル群に付随する遮影クリフォード群の表現論について研究しています。この群はシンプレクティック群による拡張として現れますが多くの場合に分裂しないため指標論が非常に複雑になるという厄介な問題がありました。そこで著者は等カテゴリー性という概念を導入します。なんと遮影クリフォード群の表現カテゴリーがアフィンシンプレクティック群の表現カテゴリーとテンソル同値であることを証明したのです。ハイゼンベルクの2文字を用いて群の拡張における障害をテンソル構造の中に吸収させてしまうという非常に鮮やかな手法を用いています。これにより複雑だった遮影表現の問題がアフィンシンプレクティック群の通常の表現論へと置き換えられました。具体的にはマッキーのオムレ法を転送することで規約表現を統一的に記述することに成功しています。また基本アーベル群に関するバシールとムーリの予想を証明しており理論的な完成度の高さがうかがえます。難しい群の構造をカテゴリーの視点から別の扱いやすい群へとすり替えて解決するというアプローチには目から鱗が落ちるような快感がありますね。7本目はゼンジャンさんによるアノートオンシンプルミンデッドシステム&ウィークリーシンプルミンデッドシステムオーバーセルフインジェクティブアルゲブラス自己単車代数上のシンプルマインド系と弱シンプルマインド系に関するノートです。この論文では代数的に閉じた対乗の自己単車代数において安定モジュール圏という舞台でシンプルマインド系と弱シンプルマインド系の関係を詳しく調べています。もともとこの2つの概念は表現有限なケースでは一致するのですが 表現無限になると話が変わってきます。そこで著者は特にブロワーグラフ台数に注目して、どのような条件があれば弱シンプルマインド系が本当の意味でのシンプルマインド系になるのかを突き止めようとしました。解析の手法がとても巧妙で、オースランダーライテン常魚類の中のユークリッド成分やギチューブといった構造をうまく活用しています。特に非周期的なモジュールを起点にして、ほぼ分裂列から誘導される三角形を繰り返し適用することで、完全なシンプルマインド系を具体的に構築してみせた点には、非常に実用的なアプローチだと感じました。最終的に、得られた系の要素数が非遮影的な単純モジュールの数と一致することを具体例で示しており、理論的な整合性がしっかりと完結しています。8本目は、チャーリー・カミングスさんとデビッド・ンカンサさんによるコディスティンギシェット・アベリアン・サブカテゴリーズ翼別的なアーベル部分圏です。この研究では三角圏の中にあるアーベル部分圏という構造に注目して、翼別的なアーベル部分圏という新しい概念を導入しています。これはヨルゲンセンさんが提唱した適切なアーベル部分圏を一般化したもので、リンケルマンさんの区別的なアーベル部分圏とは対になる関係にあります。面白いのはこの部分圏が周囲の三角圏から誘導される自明ではない完全構造を備えていることを示した点です。さらにアーベル圏上のあらゆる完全構造が実はこの方法で得られるという非常に強力な結果を導き出しています。また完全忠実な随伴3つ組を用いることで、既存の構造から新しい翼別的なアーベル部分圏を作り出せることも明らかにしました。抽象的な圏論の世界でありながら、既存の概念をきれいに結びつけ一般化していく構成の巧みさが光る論文ですね。9本目はコンラッド・ゾーさんによるOn the Action of the Center in the Periodic Categorical Lagrange Program P-CIN カテゴリー的ラングランズ計画における中心の作用についてです。この論文ではカテゴリー的な局所ラングランズ計画という非常に高度な枠組みの中で、中心的なトーラスがどのように作用するのかを詳しく調べています。具体的には畳み込み作用のスペクトル的な記述を導き出しているんですよ。驚くべきは、票数がゼロで簡単なコホモロジー的な条件を満たしていれば、P-CIN カテゴリー的ラングランズ予想の正しさが、中心的なトーラスで割った小空間にも受け継がれることを証明した点です。さらに、ラングランズシャヒディ型のパラメータに制限すれば、あらゆる票数において、さらには整数感情の設定でさえも、この予想が小空間へ引き継がれることを示しています。ここでは反直交分解の分裂が降りてくることも証明されており、非常に緻密な構成になっていますね。最終的にこれらの結果を使ってプロジェクトを PGLN まで拡張することに成功しています。抽象的な圏論的な操作を駆使して具体的な群の性質へと結びつける手腕が見事な研究です。10本目はクマール・バラス・ブラマニアンさん、クリシュナ・カイパさん、ヒマンシ・クラーナさんによるツイステッド・ジャキット・モデュルズ・アソシエーテッド・トゥ・マキシマル・パラボリック・サブグラップス&カスピダル・レプレゼンテーションズ・オブ・ GL-N-Q 最大放物線部分群と一般線形群のカスピーダル表現に関連するツイステッド・ジャケモジュールです。この論文では有限体上の一般線形群におけるツイステッドジャケモジュールの構造を詳しく調べています。これまでは特定のケースについて複雑な指標の計算を繰り返して答えを出していましたが、この研究では群のランクがいくつであっても通用する直接的な解決策を提示しています。特に面白いのがツイステッドジャケ積種が最大放物線部分群の表現カテゴリーと安定化部分群の表現カテゴリーの直和との間で剣道値を与えることを示した点です。さらにミラボリック部分群で見られるものを一般化した再帰的に定義される表現を構築しています。最終的にツ ツイステッドジャケモジュールがこの特殊な表現とより小さい一般線形群のカスピーダル表現とのテンソル積に同型であることを証明しました。最大放物線部分群の表現が規約であるための条件をジャケモジュールの性質に帰着させて簡潔に整理した点に鮮やかな理論的アプローチを感じます。11本目はユーボジンさん、ドンウェンリユさん、ビニョンスンさんによるレッチウィッタカーペリウッツオブザコントラグレディエントレプレゼンテーションズフォー GLN 一般線形群の強弱表現におけるベッティウィッタカー周期です。この論文では数対上の一般線形群に関する広範なコホモロジー的自己形態表現についてベッティウィッタカー周期という概念を定義し詳しく分析しています。もともとは特定のカスプ形式について得られていた周期の関係性をより広いクラスの表現へと拡張したいという動機から研究が進められました。これにより L 関数などの特殊値の有利性を調べる際に不可欠な関数方程式をより柔軟に活用できるようになります。アプローチとしては生息性の条件を緩めたタムに等同方的という表現を導入しフランケのろ過を用いて自己形態形式の空間を解析しています。特に MVW 対合を用いて表現とその強弱表現を結びつける手法が巧みです。最終的にタムに等同方的表現とその強弱表現の間の周期関係を証明しました。特にアルキメデス的なコホモロジーにおける対合の係数が実的な場所の数に依存する虚数単位のべき乗になることを導き出した点は非常に緻密な計算に基づいた成果だと思います。数論的な性質を解き明かすための強力な理論的基盤が整備されましたね。12本目はケビン・シュレゲルさんによるインフィニット・ティルティング・セオリー無限タウ・ティルティング理論です。この論文はアルチン代数などのアーベル圏においてあらゆるトーションペアを分類しようという野心的な試みです。これまでのタウ・ティルティング理論は主に有限長の下群という扱いやすい範囲に限定されていました。しかし著者はジーグラースペクトルという不定形な準射入下群が集まる位相空間を導入することで無限長の下群までその視界を広げました。特に面白いのが無限長の下群という複雑な対象をそのまま扱うのではなく FP べき遠いであるという形に翻訳して結局は有限長の下群だけで理論を記述できるように整理した点です。この工夫のおかげでトーション自由類とサポートタウティルティング集合の間に1対1の対応があることが証明されました。さらにこの理論をジェネリック下群やブリックに適用しています。特に無限に多くの同次元の有限次元ブリックが存在すれば必ずジェネリックなブリックが存在するという第二ブラウアートラル予想のブリック版を証明した点は非常に説得力があります。無限の彼方に潜む構造を有限の道具で鮮やかに捉え切った素晴らしい研究です。13本目はアリステア・サベージさんによる A グラフィカル・カルカルス・フォー・インダクション&レストリクション・オン・テンペルレイ・リーブ・モデュルズ・テンパリー・リーブ下群の誘導と制限に関する図式的な計算体系です。この論文ではテンパリー・リーブ代数の等に沿った誘導と制限という操作を図形を使って直感的に扱える計算体系として構築しています。具体的には誘導と制限の二面下群をモデル化した正制限に加えてカップやキャップといった図式的なべき等元によって切り出される成分を表現する正制限を持つ二次元圏を定義しています。驚くべきはこの図式的な世界から実際の二面下群の圏への関数を構成しその2形態の空間における規定定理を証明した点です。この規定は大クロを一般化したブリッジと呼ばれる経路によってインデックス付けされています。これにより下方的なカルービ崩落を考えることで図式的な操作と実際の代数的な構造が完全に一致することが示されました。複 雑な台数計算をまるでパズルを組み合わせるような視覚的な操作に落とし込んだ点に、著者の並々ならぬこだわりが感じられます。14本目は H. アザドさんによる A. カタログオブザライアマルディクラシフィケーションウィズストラクチャーズアイデンティフィールド、構造を特定したリーアマルディ分類のカタログです。この論文では3つの変数を持つベクトル場の有限次元リー台数について、その台数的な構造を詳しく特定したカタログを作成しています。もともとこれらのリストは過去の論文などで記録されていましたが、具体的な構造までは明らかにされていませんでした。そこで著者は最新の AI ツールであるクロードを活用してこの空白を埋めようと試みました。 AI の適当な回答を防ぐために、計算ライブラリの心配を必ず使うという厳格なルールを設けていたのが非常に現代的なアプローチで面白いですね。キリング形式の計算からルートの特定、そしてリンキンズの導出までを AI に手計算させずプログラムで徹底させた点に、著者の強いこだわりが感じられます。結果として遮影台数が15次元の単純リー台数であることなどが明確に示されました。一方で元々の分類におけるべき例台数のリストに不備があることも判明しています。3つ以上の変数における可解台数の分類は今でもアルゴリズム的な困難さが残っているという結論で締めくくられています。15本目はブルース・ウェストベリーさんによるキュービック・ジョーダン・アルゲブラス・アーノット・アシリーズ3次ジョルダン台数は系列ではないです。この論文ではフロイデンタール魔法方形に現れる例外的な単純リー台数が連続的な系列を成しているのかという問題に取り組んでいます。かつてはこれらが系列を成すという仮説がありましたが、著者はコンピュータを用いた厳密な手法で実際には有限個の点しか存在しないことを証明しました。特にストリングダイアグラムやプロップという視覚的な手法を用いて台数的な理論を記述し、書き換えシステムを構築した点が非常に巧みです。さらに計算過程をリーン4という証明アシスタントで認証させているため、透明性が極めて高く、誰が検証しても納得できる構成になっています。最終的にパラメータが特定の多項式を満たす必要があることを導き出し、期待されていた連続的な系列の存在を完全に否定しました。数学的な直感に反して、実はごく少数の特別なケースしか存在しなかったという結論には、ある種の厳格な潔さを感じます。16本目は、フアン・アンドレス・オロスコ・グティエレスさんとバレンテ・サンティアゴ・バルガスさんによる、デコルメンツ・オブ・トリアンガレーティド・カテゴリーズ・アンド・ザ・シンギュラリティ・カテゴリー・オブ・ア・トライアングラー・マトリックス・カテゴリー、三角行列圏の特異圏と三角圏のレコルメマンです。この論文では、台数的な構造の特異性を測る特異圏という概念に注目し、特に三角行列圏という設定において、その特異圏がどのような性質を持つのかを詳しく調べています。特異圏は、その台数が有限の帯域次元を持つときに消えてなくなるため、いわば不完全さを測る物差しのようなものです。研究チームは、6つの随伴関種からなるデコルメマンという強力な枠組みを使い、有回動来圏や完全複体の圏を分析しました。その結果、特定のホモロジー的な条件が満たされていれば、三角行列圏の特異圏はそれを構成する各成分の特異圏の積と等価になることを証明しています。特にバイモジュールが0である場合に、ベースとなる2つの圏の特異圏の直和と等価になるという結果は非常にすっきりしていて気持ちが良いですね。また無限キュバーの表現を用いた具体例も示されており、理論的な議論だけでなく実際にどう機能するのかが丁寧に解説されています。複雑な構造をレコルメマンという手法で切り分けて解析するアプローチには非常に鋭い視点があると感じました。17本目はリベク・チャクラバビさん、ミルジャム・ツベティッチさん、ジョナサン・ジェイ・ヘックマンさん、シャニメーネットさんによる クイバーアプローチとシンメトリーテオリーズ対称性理論へのクイバーアプローチです。この論文では量子上における帯域的な対称性の異常という難しい問題を高次元の対称性理論の結合として捉える手法を提案しています。特に M 理論の背景であるカラビアウキリから構成される5次元超強競馬理論に注目しています。これまでこうしたデータを得るには分解された幾何学における3次元の交差数を具体的に計算したり境界幾何学から普遍量を抽出したりというかなり骨の折れる幾何学的な計算が必要でした。ところが著者たちはそれをカラビアウキリを探索するブレーンのパス台数から抽出できることを示しました。幾何学的な計算が未知だったり組み合わせ的に複雑すぎて手に負えなかったりする場合でも台数的なアプローチで解決できるというのは非常に実用的でスマートな視点だと思います。実際に複素3次元空間を有限群で割ったオービフォールドなどいくつかのトーリック3次元多様体の例を用いてこの手法の有効性を証明しています。18本目はロンジュンチョイさんとウヒリンスーさんによるポアソンストラクチャーズオブディフォームド W アルゲブラス&クラシカル W アルゲブラス典型 W 代数のポアソン構造と古典的 W 代数です。この論文ではタイプ A における古典的な W 代数が急変形 W 代数の極限としてどのように得られるのかを詳しく解説しています。具体的には変形アフィンポアソン代数のハミルトン還元を通じて変形 W 代数を構築するプロセスを丁寧に検証しています。まず変形アフィンポアソン代数のポアソン構造からアフィンポアソン頂点代数を導き出しています。このアプローチによって変形 W 代数の特定の生成源が古典的な W 代数の生成源と一致することが明確に示されました。変形という複雑な操作を加えながらも最終的に古典的な構造へと滑らかにつながっていく様子は理論的な整合性が取れていて非常に心地よいですね。数々の生成源がパズルのピースのようにぴったりとはまる構成に強い説得力を感じます。19本目はマス KT からのクロス投稿でアイザック・モゼルさんによるザ・アルゲブレイック系セオリーオブ K SL の 2F の 9 K SL の 2F の 9 の代数系理論です。この論文では正表数の完全体上の軍間について工事の代数系理論を計算しています。特に群の位数と体の表数が共通の素数で割り切れるというモジュラー表現論の難しい設定に挑んでいます。通常この手の K 群を具体的に計算するのは至難の業なのですが著者はトポロジカル巡回ホモロジーという強力な道具を使い巧みに近似させています。まず巡回アセンブリ定理を現代的な枠組みで再証明し計算を巡回部分群へと落とし込みました。さらにボレル部分群という特定の構造を持つ群に注目しフロベニウス群としての性質を利用して分解するという非常に戦略的なアプローチをとっています。その結果 K 群の P ねじれ成分が群間のジャコブソンネにのみ依存することを突き止めました。実際に特殊線形群などの具体的な例で計算を完結させており理論的な枠組みから具体的な数までをつなげた構成には執念に近い熱量を感じます。代数的な構造をトポロジーの視点から解き明かす非常にダイナミックな研究でした。20本目はマスドット DG からのクロス投稿でジョバンニ・ジェンティリさんとアンドレー・モロイアヌさんによるセミインテグレーブルオルモストハイパーハーミシャンストラクチャーズ半化石分なほぼハイパーエルミート構造です。この論文では滑らかな多様体上のほぼハイパーエルミート構造について化石分性とセミケーラー性の関係を深く掘り下げています。特にハイパー複素球面の中にある2つの異なるほぼ複素構造が一方は化石分で もう一方がセミケーラーであるという状態を半化石分と定義しています。この定義を用いて構造を4つの異なるクラスに分類したのが非常に鮮やかです。例えば、すべての構造が数に分かつセミケーラーであるケースから、たった一つの化石分構造と一つのセミケーラー構造だけが存在するケースまで詳細に整理されています。また、ユークリッド空間でこれらのクラスがすべて空ではないことを具体的に示し、さらにコンパクト型の還元的リー代数への応用まで広げています。リー代数の次元が3でなければ、このような構造が存在するという明確な条件を導き出した点に数学的な鋭さを感じます。複雑な構造を整理してシンプルな条件に落とし込む流れがとても心地よい研究でした。21本目はマスドット QA からのクロス投稿で、 ZU さんによるグループセオレティカルプロパティオブサムインテグラルノンデゲネラテフュージョンカテゴリーズ、いくつかの整数的非対化融合圏の群論的性質です。この論文では整数的な非対化融合圏というちょっと複雑な構造を持つ圏が群論的な性質を持っているかどうかを詳しく調べています。具体的には、単純対称のフロベニウスペロン次元がある特定の素数の累乗だけで構成されている場合に、その圏が群論的であるということを証明しました。これまでの研究では次元が1か2の場合しか分かっていなかったのですが、それを任意の素数へと拡張した点が非常に素晴らしいですね。解析の手法としては、田中的な部分圏を探し出し、ゲージ変換や非等変化という操作を使って圏をより単純な成分に分解していくという戦略をとっています。特に面白いのが、有限群論におけるイトミシュラーの定理を巧みに利用して、表現の次元からアーベル正規部分群の存在を導き出し、最終的な結論に結びつけているところです。代数的な構造を群論の強力な道具を使って解き明かしていく流れに、心地よい納得感があります。これにより、整数的融合圏の構造的な理解が大きく前進しました。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、デイビッド・カズダンさんによる A コンジェクチャー・オン・ザ・アクション・オブ・ヘッケ・オペレーターズ、ヘッケ作用素の作用に関する予想です。この論文では、局所的な非アルキメデス帯状の除法代数に関連する速度の空間にヘッケ作用素がどのように作用するかという非常に野心的な予想を立てています。もともと異なるランクを持つ除法代数において、ある種の畳み込み代数が同型であることは知られていました。カズダンさんはこの性質をさらに広げて、滑らかな間欠曲線上の束のスタックに作用するヘッケ作用素が生成するより大きな代数においても同様の同型が成り立つのではないかと考えたわけです。そのために、まずは除法代数上の局所的に定数でコンパクトな代を持つ複素値速度の空間を定義し、異なる除法代数間での正準な同相写像を確立しています。さらに、半安定ベクトル速を含む3つ組のスタックや相対的な正準束を用いたヘッケ作用素の構成など、非常に高度な道具立てを組み合わせて議論を進めています。最終的に、異なる除法代数から生成されるヘッケ作用素の部分代数が正準に同型であるというメインの予想を提示しました。特にジャケ・ラリスの相対トレース公式を使えば、より単純なバージョンの予想を証明できると考えている点が、戦略的で非常に鋭いアプローチだと感じます。そんなこんなで、表現論から圏論、道来道地、そしてリー代数やヘッケ代数、融合圏まで、数学の奥深い世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。非常に刺激的で心地よい知的興奮に満ちた時間でした。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。